はい、それでは御言葉を見ていきます。ヨブ記の4章からですね、今日は入っていきます。先週ヨブ記の1章から3章までを一節ずつ見ていきました。いかがですか、このヨブ記をワクワクして読んでらっしゃるでしょうか。私自身が一番ワクワクしてるかもしれませんけども、そんなことないかな。本当に前回は何年前に学んだかわからないんですが、一巡しましたですね。創世記から黙示録まで読んで、そしてまた戻ってきてるわけですけども、もう前とは全然違う理解が与えられております。やはり神様の取り扱い、ヨブに対する取り扱いというのが、あと友達とのやり取りというのがもっとこう分かってきたというか、でとてもワクワクしながら見ております。で今から分かっちゃっていきますけれども、まずこのヨブの友人というのが非常に良い友人なんだというイメージとは違ってですね、7日間何も喋らずに横にいたんですよね、彼らね。で何も全てを失って、かつ恐ろしい皮膚病にかかっていて、もうその様相もその姿も変わっているようなところに3人はいてくれたわけなんですよ。そしてヨブの受けている今度は苦しみというのも、神から来た苦しみだっていうのはよくわかりますよね。私たちは裏舞台を知っているわけなんです。天においてサタンと神とのやり取りがあった、その結果としてのその苦しみであったわけなんです。ですからこれは何かヨブがこういうことを行ったからというそういうものではなくて、もう一方的に神様がお決めになったこの苦しみである、天からの苦しみと言ってもいいでしょうか。だから理解ができない、もう理屈がない、これはもう尋常ではない、超えてるわけなんです、常識を。でそこでヨブが吐き出した言葉3章ですね、これが普通の時と違う、単に苦しくて愚痴をこぼしているのではない、その人間の根源に関わる、その自分が何で生まれてきたのかという、そのことをもうこの問わなければいけない言葉になっていたんですね。具体的には生まれなければよかったと、という言葉になっていて、ゆえに友人もショックだったんですよ。普通の時であれば潔癖で正しく神を恐れ悪を離れていたヨブだったのに、その人が変わったかのような恐ろしい言葉を吐き出した、それに対するショックはあったと思います。もう正気を失ったのではないかと、そういう思いがあった。特にこれがいつもそういう、なんていうのか、自暴自棄的なことを言っている人であればわかるんですが、もうそういう人ではない人がこういうことを話しているということで、その今までは黙っていて共にいてあげた友人も語らざるを得なかった状況であります。でその唇を切ったのが年長者ですね。ここでのエリファズの特徴は年長者ということですが、このエリファズが語り始めていくわけなんです。それが4章なんですが、するとテマン人エリファズが話しかけていった。もし誰かがあなたにあえて語りかけたら、あなたはそれに耐えられようか。しかし誰が黙っておられよう。エリファズは、エリファズが、このヨブが誰かに語りかけられたらもう死にたいという言葉まで言ってるわけですから、もう耐えられない、立ち直れなくなってしまうというリスク、危険性、 そういうことも考えながら、でも死にたいとまで言っているわけですから、いても立ってもいられなかったわけなんですね。わかりますか？例えば死にたいという言葉をインターネット上の、ツイッターでね、出てきたら、それは今まで黙ってたけれども、何とかして話さないといけないなっていうことになるわけなんですよね。でそこで、まずかなりためらいを感じながら次のことを話していくわけなんですね。見よ、あなたは多くの人を訓戒し、弱った手を力づけた。あなたの言葉はつまずくものを起こし、崩れる膝をしっかり立たせた。だが今これがあなたに降りかかると、あなたはこれに耐えられない。これがあなたを打つと、あなたは怯えている。あなたが神を恐れることはあなたの確信ではないか。あなたの望みはあなたの潔白な行いではないか。ヨブがこれだけの良い行いを行ってきたと、他者に対して行ってきた手本的な存在であったにもかかわらず、今は別人のようになっているですね。これでは潔白と正しさを誇っていたあなたではないと、叱咤激励しているわけなんですよ。でもこれが励ましになっていないのはもう見ての通りです。で、自分の期待する人がそうではなくなったときに、その弱さを持っていることを知ったときに、友人ならどうするか。こんなことをこの人は思っていたのか、またこんなことを行っていたのかですね。それでも真実を尽くすのが友人ですよね。けれどもあまりにもショックで、エリファズは、あなたはこういう人間だったのにどうしたのかって、でこのようにして話しているわけなんです。でもしっかりしろよ、お前はそういう人間ではないという言葉さえが、私たちよくやってしまうんですけれども、時にその逆境の中に置かれている人を追い詰めてしまう言葉になるんですよね。もう元気出しなよ、お前そういうものじゃないじゃないか。でも本当は実はそういうものでもあったのが彼だった、その人だったんですよね。なのにこういうことを言うとやっぱり追い詰めてしまうわけです。で次に、さあ思い出せ、誰か罪がないのに滅びたものがあるか、どこに正しい人で立たれたものがあるか。私の見るところでは不幸を耕し、害毒をまく者がそれを刈り取るのだ。彼らは神の息吹によって滅び、その怒りの息によって消え失せる。獅子の吠える声、たける獅子の声は共に闇、若い獅子の牙も砕かれる。おじしは獲物がなくて滅び、目獅子の子らは散らされる。このエリファズが言っていることは、続けて基本的に他の2人の友人も語り続ける神学であります。その神学とは何かと言ったら、苦しみというのは罪から来るという神学であります。苦しみは罪から来るですね。ここであるように、正しい人に立たれたものがあるのかと、罪がないのに滅びたものがあるかと。で、エリファズは後で、私の見るところではっていうのは、ごめんなさい、8節で、ですね、私の見るところではってありますように、私の今までの長い人生経験の中でもそうだしっていうことで、人生の道理としてもそうだし、また神の知識としてもそうなんだよということを話しているわけなんです。で、事実聖書は罪ゆえの苦しみを教えています。アダムが罪を犯して死が世界の中に入りました。地は呪われたものとなりました。被造物がそれゆえにうめいています。 で、ガラテヤ書の6章の7節には、思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。自分がまいた種であるという真理は、聖書の中に確かに書かれているわけなんです。ところが、そのようになっていないことも現実なんですよね。世界の現実であります。確かに全ての人は神の前に正しくはありません。完璧ではないんですが、ある人に降りかかった災いが、その人がそのようななんか重罪を犯したのでもない人がやはりそのひどい目に遭っていくということは多々あるわけなんです。良心的に生きてきた人の上に重罪人が受けるべきはずの災いが降りかかってくるわけなんです。そこで人間というのは、これから話す苦しみ、単なる物理的な肉体的な苦しみではなくて、ちょっと難しい言葉使います、実存的な苦しみがあります。なんでこの苦しみを受けているのかという、今の自分がに対する苦しみ、原因が分からぬ苦しみなんですよ。これが人間って耐えられないんですね。原因が分からぬ苦しみが耐えられないんです。辛いんです。これを根源的に嫌っています、私たちは。そこで何らかの原因を作り出す、推定していくわけなんです。なんでこうなったのかを分析する。実はあらゆる宗教がそのようなものによって成り立っているわけなんですね。そして哲学や学問もそうであります。ね、私たちは例えば先祖のたたりがこうなってるのだって聞いたら、いやそれは違うよって思うかもしれませんけれども、まことしやかに学問の名によって言われるとそうだなっていうふうに思うわけなんですよね。例えば今の自分の性格がある環境によってこうなったのだと、家の中で小さい時にこういうことが起こったから今この自分がいるんだと言ってですね、やはりその原因を作ることによって今のどうしようもない状況というのを説明しようとするこの試みも行われるわけです。で、僕はね、そういう心理学であるとかそういうものを否定しているわけではありません。そういう要素はあって、そしてそれを何ていうのかな、分析するときには役立つ、参考にはなると思うんですけれども、根源的な答えにはなってないんですよ。でも人間はそれを作り出していってるんですね。空回りするんです、その説明を試みようとすると。で、それが空回りしていく、表面的になっていくのが先ほどのエリファズの試みなんですね。エリファズも何とかして今のヨブに慰めを与えたい、励ましを与えたいと思って、そして自分が持っている神の知識によって話していくんですけれども、その表面しかなぞってないというか、この空回りしている的を射ていないんですね。で、それがキリスト教のと他の宗教や学問との根本的な違いです。キリスト教だけがこの根源的な部分を教えていて、簡単に言いますと、前回も話しましたが、簡単に言いますと、神は神、人は人だっていうことです。神に主権、神が主権者であって、神が主権を持っておられるということです。神と人が違うということなんです。神はご自分の形に私たちを作られました。でも私たちは神ではないんです。人は神じゃないんです。この境界線ってどこにあるかというと、創世記で思い出しますか？境界線は善悪の知識の木なんですね。善悪の知識の木から実を取って食べてはならないと神様が言われた、その理由というのは、あの蛇が惑わしたように神のように賢くなれるというのが理由だったんです。 人間が作られた時はもともとどうなっているかと言いますと、神に全ての判断を任せて、神により頼んで、神様から与えられている命によって物事を測っていくというように人間はもともと作られているんです。だから神にしかわからない領域というのは当然ありまして、そこで私たちは神により頼むことによって生きていくことができる、神様を知っていくことによって生きていくことができるにもかかわらず、自分で善悪を判断していく、自分でその原因を追求していくという、そこをやってしまうわけなんですね。神と共にいることがザ・アンサーなんですよ。ジ・アンサーだ。ザじゃなくてジ・アンサー。それが答えなんです。ところが理解できないで苦しみを覚え、なんとか原因を探したいとしてしまうわけです。で、12節です。一つの言葉が私に忍び寄り、そのささやきが私の耳を捉えた。夜の幻で思い乱れ、深い眠りが人々を襲うとき、恐れとおののきが私に降りかかり、私の骨骨はわな泣いた。その時一つの霊が私の顔の上を通り過ぎ、私の身の毛がよだった。それは立ち止まったが、私はその顔立ちを見分けることができなかった。しかしその姿は私の目の前にあった。成熟、そして私は一つの声を聞いた。こういうふうに言っていますが、こう神秘的な体験をエリファズがしたことを話し、恐怖体験でもあったんですけれども、これをもちろん鮮明に覚えていまして、一つの声とは何かというと、17節、人は神の前に正しくありえようか、人はその作り主の前に清くありえようか。これが神の答えだった、神様の声だった。続けて、見よ、神はご自分のしもべさえ信頼せず、その御使いたちにさえ誤りを認められる。まして塵の中に土台を据える泥の家に住む者はなおさらのことである。彼らはシミのようにたやすく押しつぶされ、彼らは朝から夕までに打ち砕かれ、永遠に滅ぼされて誰も顧みない。彼らの幕屋の綱、この幕屋っていうのは肉体のことを意味してますね、幕屋の綱も彼らのうちから取り去られないであろうか。彼らは知恵がないために死ぬと。基本的に先ほど話した話です。全能者の前に正しいものは一人もおらず、そして、その全能者の前では誰も清いものとして立つことはできないから滅んでいくんだよと。特に肉体を持っているものは死んでいきますよという話を彼はしているわけです。で、これが彼のもう本当にこう劇的な体験であったわけなんですね。で、それをもって今のヨブの状況に当てはめていってるのが今のエリファズなんですよ。で、ここでの過ちは自分に与えられた確信を他の人に押し付けるということであります。その確信は正しいんです、ね、エリファズが受けた神の前に誰一人正しいものはいないというのはその通りなんです。で、自分の経験や体験も神様が与えてくださった貴重なものなんですけれども、その素晴らしさのゆえに私たちはとかく、あなたもそうでなければならないと押し付けを行ってしまうんですね。で、これが、今起こっていることであろうと思われます。そして続けて5章、さあ呼んでみよ、誰かあなたに答えるものがあるか、聖者のうちの誰にあなたは向かっていこうとするのか。聖者って書いてますけど、おそらく天使的な存在、天使っていうふうに言ってもいいかもしれませんが、憤りは愚か者を殺し、 妬みは浅はかなものを死なせる。私は愚か者が根を張るのを見た。しかしその住処はたちまち腐った。その子たちは危険にさらされ、門で押しつぶされても、彼らを救い出す者もいない。彼の借り入れる者は飢えた人が食べ、茨の中からさえこれを奪う。乾いた者が彼らの富をあえぎ求める。なぜなら不幸は塵から出てこず、苦しみは、土から芽を出さないからだ。人は生まれると苦しみに遭う。火花が上に飛ぶように。今の議論において、あなたは誰をバックアップにして、私に語るのかと。今全能者が私に語ったんだよと、その啓示があるんだよと、と言って、そして歯向かう者が死んでいかなければいけないことを畳みかけるように今話しているわけなんです。抗うことはできない、抵抗はできないよと。苦しんで滅びるだけだと。その五節のところにですね、塵、苦しみ。だから、ただね、塵とかね、土から芽を出すっていうことだけがあったら苦しみっていうのはないはずなのに、なんで今苦しみがあるかって言ったら、やっぱり人間が何か行ったから苦しみが来るんでしょうと。という説明をエリファズがヨブの苦しみについて話しているわけです。で、次に減り下りを進めていきます。八節から。私なら神に尋ね、私のことを神に訴えよう。神は大いなることをなして計り知れず、その苦しい御業は数えきれない。神は地の上の雨を降らし、野の表に水を送る。神は低いものを高く上げ、悲しむものを引き上げて救う。神は悪賢い者の企みを打ち壊す。それで彼らの手は何の効果ももたらさない。神は知恵のある者を彼ら自身の悪知恵を使って捕らえる。彼らのずるい計りごとは覆される。彼らは昼間に闇に遭い、真昼に夜のように手探りする。神は貧しい者を剣から、彼らの口から、強い者の手から救われる。こうして夜べのない者は望みを持ち、不正はその口をつぐむ。ですね、神様の素晴らしい創造の働きを、たくさん語っています。この呼ぶ記って素晴らしいですね。この神の創造の知恵と力を、この指摘っていうか、まあ、実際そうなんですけども、この表現豊かにですね、この語って、いる書物でありますが、でその創造の働きをされる方が正義の神でもあり、そして減り下るものにご自身を表してくださると。でこの減り下る、貧しいって書いてますけど、貧しいっていうのはこれ物理的な貧しさというよりも心の貧しさ、減り下るものということなんですが、で次に17節で、ああ幸いなことよ、神に責められるその人は。だから全能者の懲らしめをないがしろにしてはならない。神は傷つけるがそれを包み、打ち砕くがその手で癒してくださるからだ。神は6つの苦しみからあなたを救い出し、7つ目の災いはあなたに触れない。飢饉の時には死からあなたを救い、戦いの時にも剣の力からあなたを救う。舌で鞭打たれる時もあなたは隠され、破壊の来る時にもあなたはそれを恐れない。あなたは破壊と飢饉とを嘲笑い、地の獣をも恐れない。野の石とあなたはちぎりを結び、野の獣はあなたと和らぐからだ。あなたは自分の天幕が安全であるのを知り、あなたの牧場を見回っても何も失っていない。あなたは自分の子孫が多くなり、あなたの末が地の草のようになるのを知ろう。あなたは長寿を全うして墓に入ろう。あたかも麦畑がその時期に収められるように。さあ、麦束がその時期に収められるように。さあ、私たちが調べ上げたことはこの通りだ。これを聞き、あなた自身でこれを知れ。つまり、あなたは回復できるよっていうことを励まして言ってるわけなんです。神の今はこれは懲らしめなんだよって。あなたは減り下らなかったらば滅びてしまうけれども、今ここで悔い改めて減り下ったらば、あなたには回復が与えられるのだよと。豊かな許しを与えられるのだよということであります。 いかがですか。ここまでがエリファズの言い分だったんですけれども、まんざら間違ってないんですよね。実際にこのね、皆さんがね、この呼ぶ記の新改訳の聖書であれば、下のところに印象があるでしょ。この関連する聖書の箇所があるわけですよ。ものすごいたくさんあるんですよ。後にこの呼ぶが書いた、この呼ぶ記にあるものが他のところにも引用されていきます。知恵に満ちてるんです。で、実際に真理を話してるんです。で、エリファズのこの言葉もあながち間違ってないわけなんです。エリファズのその呼ぶのことを今ちょっと度外視して、エリファズだけがこの語っているのだけを聞いていればあながち間違っていないんですね。で、エリファズの意図も間違ってなかった。ヨブがあまりにも激しい言葉を発したので、自分の実存をかけて、まあ、今回実存という言葉難しいかな、この自分のこう思いをかけて、命って言うと大げさですけども、かけてヨブに必死に語りかけているわけなんですね。でも大きな間違いがあります。で、ここから大事です。いいですか。大きな間違いは何か。正しいというのは正しくないんです。何ですかそれっていうかもしれません。これは神の言われていることだから正しいのだ。あなたはこの正しさを受け入れなければならないって、実は正しくないんです。押し付けることによって内容は正しいんですけれども、押し付けることによってその神の義ではなく人の義になっていくんです。こういつまにかすり替わっていくんですね。神の話はしてるんですが、なぜかというと神が状況を支配しておられるんですよ、このヨブのことに関してね。ところが自分がこれを全部まとめて説明していこうとする試みの中で、神が支配しているのにもかかわらず自分が支配をしていく、掌握していく、これも間違ってるんです。で、ある仲介にはエリファズは神の代弁者になろうとしたって書いてました。で、僕はこの言葉の通りだと思うんですね。代弁者になろうとした。正義を語るって大事ですね。もちろん弱った人を助けて知恵を持って訓戒し、ある時には気ままなものを戒めなければいけないです。これはもう聖書の新約聖書の教会に対する命令として書いてあります。ところが主にあって御霊によって行っていく必要があるわけで、忘れてはいけないことは、自分も弱さを身にまとっている人間であって、実はその弱さを用いてほしいと神は願ってらっしゃるんですよ。全ての人が神に対して祭司であると第一ペテロに書いてあります。祭司の条件というのはヘブル書を見ますと人間から選ばれなければいけないと書いてあるんです。なんでか、人間の弱さを身にまとっているから弱さを同情できるようになるためだと書いてあります。だから人間でなければいけないんですよ。私たちは人間というものを失ってはいけないんですね。だからさっきの話に戻るんですよ。神は神なんです。で、人は人なんです。人間の弱さを身にまとって、それで共に泣いて共に悩んで取りなしをしていくということが大事なんですね。で、これがいわゆるミニストリー、奉仕、使えるということです。祭司的な働きって言ってもいいですね。神の言葉を取り継ぐのは預言者ですね。預言的な働きですけども、私たちは預言的な働きもあると同時に、実は祭司的な働きがあるんだよということであります。で、これをするときに誤解されるのは、あなた妥協してるねって言われるんですよ。例えばね、このすごい変なことをやってる人がいてね、その人と付き合い始めると、あなた妥協している、 イエス様がその祖師領を受けたんですよね。罪人と一緒に食事をしている。でちょっと変な教えをしている人がいてですね、でもその人にこう近づいていくと、同じ教え、間違った教えをあなたも報じてるでしょ、このなんかこうやってるでしょって。ビリー・グラハムがいつもそういう祖師領を受けてました。違うんですよ。それもちろん信じてるんです。間違ってるって信じてるんですけども、私たち人間として与えられている神様、人間の弱さをも用いて他の人々に、この共に生きていくことを願ってらっしゃるわけなんですね。で今度はエリファズの言葉に対するヨブの返答です。寒くなったらおっしゃってください。手を挙げてくださいね。今つけました。6章の1節、ヨブは答えて言った。ああ、私の苦悶の重さが測られ、私の災害も共に測りにかけられたら、それはきっと海の砂よりも重かろう。だから私の言葉が激しかったのだ。全能者の矢が私に刺さり、私の魂がその毒を飲み、神の脅かしが私に備えられている。今ヨブが行っているのは天秤にかけるわけなんです。ヨブも当然神の前で完璧な人間だとは思っていないんですね。でも今受けている苦しみが自分の特定の罪だとしたら、ただ自分の特定の罪があるじゃないですか。そしてこの苦しみがあるじゃないですか。これがね、それにふさわしいものであれば分かるんだけれども、あまりにも自分が持っている罪とこっちの苦しみに不釣り合いが起こっているということを、今ここで海の砂よりも重かろうと。だからこの不釣り合いに対する、先ほど話しましたけれども、この不条理ですね、理解ができないところにあるのがこの激しい言葉だったんですよ。生まれてこなかったらよかったっていう激しい言葉だったんです。意味わかりますか？ここまでついてきています？いいですか？で次に、ノロバは若草の上で鳴くだろうか、牛は貝場の上でうなるだろうか、味のないものは塩がなくて食べられようか、卵の白身に味があろうか、私はそんなものに触れるまい、それは私には腐った食物のようだ。で、この激しい言葉の理由を今述べているんですけども、若草の上の野老婆、貝場の上の牛は泣いたりうなったりしないですよね。だから激しい言葉を使っているのは、この草とか貝場がない状態なんだよと。思い当たる節がないのに苦しみを受けているんですよって。で、味のない塩、白身の比喩を使っているわけです。これがエリファズの言葉なんですよ。その自分の今の状況にしっくりとくる一言ではなかった、空回りをしていて表面的な言葉だったんですね。そんなのいらないよって、このようにヨブは言っているわけなんです。で、私たちクリスチャンはこう言われてるんですよね。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば一人一人に対する答え方がわかります。うわー、すごいなんか高い命令を受けてますよね。いや、このエリファズもできてないんだけど、私もエリファズみたいによくなってるんだけどって、私もよく思うんですね。でもこのように言われてます。で、次の8節で、ああ私の願いが叶えられ、私の望むものを神が与えてくださると良いのに、私を砕き御手を伸ばして私を立つことが神のおぼしめしであるなら、私はなおもそれに慰みを得、容赦ない苦痛の中でも 小躍りして喜ぼう。私は聖なる方の言葉を拒んだことがないからだ。で、ここで何を言ってるかって言ったら、神の御心であることを知っているならば、私は死ぬことも厭わないっていう話をしてるんです。つまり大義があって、神の目的があって、それで私は今死ななければならないということが分かっているのであれば、死んでいけるということです。意味もなく死んでいくこと、分からずに死んでいくことが最大の苦しみなんですよ。本当に人間って意味なしには生きられない生き物だなって思いますね。で、私にどんな力があるかといって、私は待たなければならないのか、私にどんな終わりがあるからといって私は耐え忍ばなければならないのか、私の力は石の力であろうか、私の肉は青銅であろうか、私のうちには何の助けもないではないか、優れた知性も私から追い散らされているではないか。だから無目的に生きているのであれば、無目的に今は自分は死を待っている状態だと。なんでこんなに弱くされているのに生き延びさせられているのか。これが、ここで言っていることですね。希望があれば忍耐できるんですよね。ないわけなんです。で、次に、落胆している者にはその友から友情を、さもないと彼は全能者への恐れを捨てるだろう。私の兄弟たちは川のように裏切った、流れている川筋の流れのように氷で黒ずみ、雪がその上を隠している。炎天の頃になるとそれはなくなり、暑くなるとそのところから消える。対象はその道を変え、荒れ地に行って滅びる。テマの対象はこれを目当てとし、シェバの旅人はこれに期待をかける。シェバというのがアラビア半島の南部ですね。テマが、そこら辺というか、このエドムの地ですね。で、彼らはこれに頼ったために恥を見、そこまで来て恥ずかしめを受ける。その先ほど午前礼拝でお話ししたこの落胆しているそのヨブの気持ちをですね、今この砂漠の川に例えています。で、今の表現ってなんかこのよくわからないと思う。私砂漠に住んでないんでね、乾燥している地域にいないんでよくわからないと思うんですよ。でね、私以前その乾燥している地域の冬を経験したことがあります。日本の雪のイメージ、氷のイメージって溶けてぐちゃぐちゃになるってのあるじゃないですか。道路が、また道がね。けれども乾燥している地域は雪がそのまま乾燥していくんですよ、溶けないで。だから水にもならない、消えていくだけなんです。で、砂漠というのは意外に冬寒いんです、夜ですね。で、だからまずこの黒ずんでいて、この氷があってもこの見つけることができないような状態があると同時に、たとえそれが炎天下になって溶けていくって言っても、水になるのではなくて、そのわずかなこの氷だったその水分というのも蒸発してしまって見つけることができなくなっていくという、こういう状態ですね。で、そこで大将、つまりこの貿易をしてですね、その砂漠を渡っていく人が、その川をめがけてもう本当にカラカラになっている状態の時に、この歩いてって行ってみたらなくなっていたというのと、私の気持ちはあなたに対して同じなんだよと言ってるわけです。つまり本当に辛くて、この時だからこその友だと思っていたのに、その友がすっとなくなっていってしまった。その友情が、慰めがない。本当はいつもなんか励ましてくれたり慰めてしてくれている友達が、一番その慰めと励ましが必要な時にさっとそれを取り去っていってしまったと。これが今言って、で、21節で、今あなた方はそのようになった、あなた方は恐ろしいことを見て怯える。 これ三人の本音をヨブが代弁しています。恐ろしいことを見て怯えています。わかりますか？よくあるじゃないですか、ものすごいショッキングなことが起こってですね、それテレビでもいいんですけれども、こう大きな事件が起こって、でなんか専門家が出てきてこれ話すんですよね。何話してんだろうなって。で専門家もですね、何が起こってるかなんかわからないんですよ。でもとにかく解説しなければいけないから、こう解説するわけじゃないですか。本音は怯えてるんですよね。本音はわからないんですよ。不可解なんですよ。同じように友達も今話している、エリファズも話しているんだけれども、違うでしょ、今これが起こっていることがあなたの理解をはるかに超えていて怯えているだけでしょっていうことを言っています。で次に22節で、私が言ったことがあるか、私に与えよとか、あなた方の持ち物の中から私のために贈り物をせよと、あなたは敵の手から私を救い出せ、横暴な者の手から私をあがなえと、まあ、これは私が求めているのは財産でもなく敵からの救いでもなく、あなたからの言葉なんだよということなんですね。で24節、私に教えよ、そうすれば私は黙ろう、私がどんな過ちを犯したか私に悟らせよ、まっすぐな言葉は何と言いたいことか、あなた方は何を責め立てているのか、あなた方は言葉で私を責めるつもりか、絶望した者の言葉は風のようだ、あなた方はみなしごをくじ引きにし、自分の友さえ売りに出す。あ、ところでちょっとどこかの時点でお話ししようと思ったんですけども、ヨブ記を見てって、私新改訳の聖書の訳で、こう理解できない文面を新共同訳とか口語訳でもいいんですけども、見るとかなりわかる、で訳がかなり違うんですね。で時間のある時にですね、新共同訳を開いて同じ箇所を読んでみるのも一つの手ですね。わからなくなったら、午前礼拝の時にね、この分かっちゃいましたよね、この何だっけ、14節のところが分かりづらかったけれども、新共同訳はね、分かりやすかったんで、それも引用させていただいたんですが、でここもそうなんですけれども、まずですね、この どこだったっけな、まずまっすぐな言葉は何と言いたいことかってこう言ってるんですけども、ヨブはまっすぐな言葉を欲しかったんです。そのまっすぐな言葉さえあれば、その痛いんだけれども、けれども癒しが与えられます。適切な言葉、けれども彼らが行っていることは責め立てているだけなんですね。やたらに責め立てているだけなんです。ちょうどマッサージしているときに、ツボに入らないマッサージほど痛くて無意味で、あだ作りがないじゃないですか、ね、皆さん受けたことあります？韓国マッサージ、中国マッサージってね、あれ失敗すると大変なんですよね。あざができてね、日本人はこれ弱いんですけどもこれツボに入らないと痛いんだよね。あざになるだけなんですよ。攻め立ててるんですよ。でそして次に、絶望した者の言葉は風のようだという言葉は、実はここではヨブが言ってるというよりも、その友人が代弁しているような感じで言ってるわけですよ。絶望した、これヨブのことですね。風のようだ、そうやって責め立ててるじゃないか、あなたはって、こう言ってるわけです。で自分の友を売りに出すと、かなりきついね、ヨブの言葉が。みなしごをくじ引きにして、そのようにあなたは私を売りに出してるよって、裏切ったよっていう 言ってるわけです。今思い切って28節、私の方を向いてくれ、あなた方の顔に向かって私は決してまやかしを言わない、どうか思い直してくれ、不正があってはならない、もう一度思い返してくれ、私の正しい訴えを。私の舌に不正があるだろうか、私の口は災いをわきまえないだろうか。今ね、私の方を向いてくれって言ったときに、実際に向いてくれってこうやってるんですよ。なんでかって言ったら、見てないの、友人が、相手はあまりにもひどいから、顔がもうぐちゃぐちゃですよ、皮膚病で。で、見てくれと、これ現状を見てくれと。で、そこに対してエリファズが、苦しみというのは不正から来てるんだってことをこう言ったわけでしょ。本当なんですか、それ、本気なの、あなたって。私そこまで悪いことしてないんだけれどもって、でこういうふうに問いかけを行って、なんでわからないんだお前は、お前こそが信頼すべき友人なのに、なんであなたはそこから一歩手を引いてしまったんだという叫びを今ヨブが行っていくわけなんですね。で、この繰り返しになってきます。友人に対して言って、次に独白が始まります。私はこういうものだ、こうなってしまってる。そして今度は神に対するつぶやきになっていくんですね。で、この、これからね、ヨブ記を学んでいくと、まず友人に対してバシッとこう言って、その次に独白になって自分で言っているんですね。独り言のように言ってて、そして神に対してこう訴えを始めると。で、まずその独白が始まります。地上の人には苦役があるではないか、その人々は日雇い人の日々のようではないか、日陰を仰ぎ求める奴隷のように、賃金を待ち望む日雇い人のように、私には虚しい月々が割り当てられ、苦しみの夜が定められていると。苦役、これ兵役とも訳せる言葉なんですね。まあ、でも次に日雇い人、次は奴隷ですね。また日雇い人の話が出てきます。で、ここで何を言わんとしているかというと、そのヨブが自分の苦しみが目標なき労役に例えているわけです。目標なき労役、何のために今しているのかな、意味があることをやっていけてない苦しみであります。いかがですか、皆さんもいかがですか、私もそうですけども、本当に人間って意味探しをするんですよね。意味探しを、意味を知らないと生きていけない。言い方変えると、希望がないと生きていけないんですよ。意味がないと、希望がないと。動物はそこまで難しく考えてないと思うんですよね。人間だけがそうなんですね。で、このある人がこんなことを言いました。私は真実だと思うんです、私もそうだなと思うんですが、こう言ってます。人間は食べ物なしで40日生きられる、水なしで4日間生きられる、空気なしで4分間生きられる、しかし希望なしでは4秒間も生きられない。それだけ意味を持つ、希望を持つというのは人間を生かすのに必要なわけなんです。そして4節、横たわるとき私は言う、私はいつ起きられるのだろうかと、夜は長く、私は暁まで寝返りを打ち続ける、私の肉は宇治と土くれをまとい、私の皮は固まってはまた崩れる、私の日々は旗の日よりも早く望みなく過ぎ去る。これ分かりますか、今ヨブが寝ることもできない状態なんです。まともになんか苦しくても寝れば休みになるじゃないですか。でも本当に病に伏している時に寝ることさえもできない痛みってあるじゃないですか。その話を今してるんですね。でも寝なきゃいけない、寝ないと死んじゃう、だから目はつぶっているんだけれども まともに痛くて休みが取れない状態で、具体的に5節にはウジが出てきてんですよ、体に。そして皮も固まって崩れ落ちてるというような状態なんですね。で次に、そしてこのいつそれが終わるのかというその、展望なき苦しみって言ったらいいですか。であと何日で出られるってなったら、これが回復できるってなったらすごい楽なんですけども、展望がないんですよね全然。で次に、思い出してください、私の命はただの息であること、私の目は再び幸いを見ないでしょう、私を見る者の目は私を認めることができないでしょう、私の目が私に向けられても、あなたの目が私に向けられても私はもういません、雲が消え去ってしまうように、黄泉に下る者はもう登ってこないでしょう、彼はもう自分の家に帰らず、彼の家ももう彼を認めないでしょう、生きることへの意欲がなくなっている、ただの息、再び幸いを見ない、雲が消え去っていくように自分の家には帰れなくなると言っています。でもちろんこれは特に新約の知識を見ればそうではないことを知っています。復活の希望があるわけですね。で旧約はね、曖昧なんですよ。黄泉に下る、死者が行くところに行く、地の深いところに行く、海の奥深いところに行く、これは書いていて、そこで休みを得るということはたくさん書かれているんですが、復活する、天にまみえる、これがね ほとんどないんです。ほとんどない。でダニエル書の12章のところに、その死者、終わりの日に正しいものが永遠の命を得るためによみがえり、永遠の意味、つまりこの滅びのために悪いものがよみがえるっていうのは明確に書いているんですけれども、他のところでは非常に少ないですね。でヨブが、そこまでの啓示を受けていなくて黄泉に戻ったら、もうそれ以上は出てくることはないよと。でも後で、いつかな、次回かな、来週か再来週ぐらいに、それでもヨブが大胆に信仰を持って発言したところに復活の希望的な発言を見ることはできるんですけども、この時点では言ってません。で11節、それゆえ私も自分の口を制することをせず、私の霊の苦しみから語り、私の魂の苦悩の中から嘆きます。私は海でしょうか、海の居住でしょうか、あなたが私の上に見張りを置かれるとは、私の不死度が私を慰め、私の寝床が私の嘆きを軽くすると私が言うと、あなたは夢で私をおののかせ、幻によって私をおびき寄せます。それで私の魂はむしろ窒息を選び、私の骨よりも死を選びます。私は自分の命を厭います。私はいつまでも生きたくありません。私に構わないでください。私の日々は虚しいものです。死を望んでもそれは来ず、むしろ痛みによって神のことを考えざるを得ない状況、これがなんとあなたは過酷なことをされるのですかと。あなたは私を見張っていますと。その痛みの中であなたは居住を制しているようにって、これどういう意味かって言ったら、分かりますか。例えばライオンがいるじゃないですか。ライオンの、獰猛なライオンをですね、鎖につげてですね、そしてもう二度と動かないようにこう、もう必死にこう、あのこうなんか制している、力を持って制しているような、同じようにあなたは痛みの中で私を取り囲んで私を見張っていて、そのようにしているではないですかと。この痛みの中で神がその痛みをもたらしているという信仰から、彼はその見張られている、悪い意味で見張られている、そういう状態でになっているということです。でこれも皆さん経験したことありますか。あまりにも痛みが激しい時って、寝れたはいいんだけど悪夢を見るってあるんですか。よくありますよね、悪夢を見る。寝れたはいいんだけども夢の中でも苦しむんですよ。 それが今ここで、このなんだっけ、夢の中で幻、私をおののかせ、幻によって私を怯えさせるという言葉になっているわけなんです。で、人とは何者でしょう。17節、あなたはこれを選び、これに御心を止められるとは、また朝ごとにこれを訪れ、その都度これを試されるとは、いつまであなたは私から目をそらされないんですか。唾を飲み込む間も私を捨てておかれないのですか。私が罪を犯したと言っても、人を見張るあなたに私は何ができましょう。なぜあなた、私をあなたの的とされるのですか。私が重荷を負わなければならないのですか。興味深い発言です。17節から見てみます。ダビデがこれを引用しているわけなんです。詩編8編の3節と4節、あなたの指の技を天から見、天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう。あなたがこれに心を止められるとは、人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。どうですか、ここだけ読むと素晴らしいじゃないですか。天と地を作られた、あのこの天体を見るときにですね、あの本当に神様が大きいことが分かるわけですよね。で、今自分を見るとあまりにもちっぽけなんです。でも神は心に留めておられるというんですよね。私たちは機械のような、ね、機械のネジのような存在ではなくて、神様がこんなにちっぽけな自分であっても心に留めてくださっているというのが、このダビデの話していることなんですが、ここではちょいと違うんです。こんなくだらん私でも、ここまで痛みを与えられて、神様あなたは私に心を止めてるでしょって、こう皮肉を込めて言っています。唾を飲み込む間もあなたは私を見張っているということを言っている。どういう意味か分かりますか。唾飲み込むのも私たちね、あのごく普通にやってるんですよ。何も全然考えないでやってるでしょ。だから分からないんだけど、激しい痛みが走ってるから、唾を飲み込む、唾がこの中をね、食道の中を通っていく、ここでも痛みが走ってるんですね。で、その痛みが、神がそれを見張って私にそれをさせているという、そういう信仰を持って彼はここで発言しているわけなんです。ここにヨブの、なんて言ったらいいかな、すごい信仰を私は見るんですね。普通こういう痛みがあったら、神も仏もいらないという、いわゆる日本人が言う言葉になっていくわけですよ。で、何か悲惨なことが起こると、愛の神であればこんな苦しみをもたらすはずがないのに、なんだよと言って、神を信じないことを、神がいないことを証明するための材料にするわけなんですよね。これ午前中も話しました。ホロコーストを経験した生き残りの方はですね、多くが無神論者であると。こんなひどいことをする神であれば、私は神はいないとする生き方を選ぶよと。で、こういうことをするわけですよね。ところがヨブはその反対なんですよ。その痛みが走っている、その状態が、神がそれをしているからこそこの痛みがあるのだと。逆に神の不在を証明しているのではなくて、神の実在を証明している痛みとして捉えているわけなんです。すごいことですね。痛みの意味、これとっても大事です。神学者の間でものすごい大きな議論ですね。これは大きなテーマです。痛みの神学っていう言葉が、あの日本の神学者の中で、名前忘れ、北森っていう人かな、書いてますけれども、痛みというのは神を知ることができる絶好のチャンスなんです。神が いる。神が大声を上げている。私はここにいるのだよという、その何も起こってなかったら神がいるかどうかわからないけども、痛みを感じる、苦しみを抱くことによって、神が何かしていなかったらこんなこと起こるはずがないって、こういう感じが、神がおられなかったらこんなこと起こるはずがないって、逆になるわけですよ。こんなこと起こってるのは神がいない証拠だじゃなくて、こんなこと起こっているのは神がいないはずがないって。で、21節で、どうして私は、あなたは私の背きの罪を許さず、私の不義を除かれないのですか。今私は塵の中に横たわります。あなたが私を探されても、私はもうおりません。もう超力が突き張っててますね、今ね。で、背きの罪を許さず、不義を除かれないっていうのは、これちょっとまた皮肉的に話してる。確かに完璧ではないと。その罪とか不義っていうのはあるのかもし、ある。わかるんだけども、ここまで苦しめてる。だからエリファズが言った言葉がね、本当であればその罪を許してないじゃないですかと。どんなに頑張って悔い改めたところで、罪を告白したところで、これが取り除かれていかないのであれば、一体何なんですかという、もう分かりました、横たわります、私探してもあなたが探しても私を見ません、もう消えていくものですということを今ここで話しているわけなんです。基本的にこれからヨブはこういう話を続けていきます。で、次にビルダデというもっと若い友人が語り始めるんですけども、エリファズよりももっと、なんていうのかな、若気の至りっていうのかな、私は正しいね、あなたは間違っているっていうのを前面に出す話になっていくんですね。ヨブはあまりにも不公平である。さっき言った天秤ですね。その私のこのある罪に対してのこの苦しみというのはあまりにも無誤すぎて重すぎると。で、これを言っているんですけども、ここで私たちの主イエス・キリストのことを考えたいんですね。ヨブが感じているこの訴え、イエス様はもっと先んじておられます。ヨブは潔癖で正しいものであるけれども、人間であって完全に神のような正しさを持っているわけではない。でもそのヨブでさえがあまりにもひどい仕打ちであると言っているんですが、イエス様どうですか。イエス様は何一つ罪を犯されなかったわけなんです。にもかかわらず、ヨブの皮膚病と同じように体に鞭を打たれたわけなんです。その打ち傷によって私たちは何ですか、癒されたとイザヤ書の53章に書いてあるわけなんです。イエス様が受けられた苦しみのまた違う側面を今日は学ぶことができました。あまりにも不条理なんです。あまりにも不公平なんです。で、ヨブとイエス様との違いは、ヨブは意味なく信じて死んでいくこと、これに対する辛さだったんですよね。黄泉に入ったら上がることはできない、その辛さでありました。不条理が来てて意味がなく苦しんでいることに対する苦しみであります。ヨブの根本的な苦しみというのは肉体の苦しみじゃないんですよ。なんでこれ起こってるのかということが分からない苦しみなんですね。分かりさえすれば希望があるんです。で、イエス様は分かってらっしゃった。イエス様は涙と叫びを持って祈っておられました。あのゲッセマネの園は、あの映画で見るとなんとなくかっこいいじゃないですか。でも本当は涙と叫びを持ってと、ヘブルの5章の7節に書いてます。ちょっとこうもなんかイエス様ってね、なんかこうかっこよくなるんですよね、映画に慣れちゃってるから。パッションの映画もそうだし、あのジーザスの映画もそうだし、ハンサムじゃん。あのいつも言うんだけども、なんか男の妬みかもしれないけども、ハンサムじゃない そうじゃないんですよね。あのゲッセマネもですね、ちょっと見るに足りないっていう、そういう祈りをされてたかもしれません。でもそこを読んでいくとこう書いてます。キリストは人としてこの世におられた時、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、その経験のゆえに聞き入れられました。どうやって祈りが聞かれたのか。救いを求めて聞かれたと言ってますけど、イエス様どうですか、十字架につけられましたよね。あれ祈り聞かれてないじゃん。違うんですよ。イエス様の祈られた祈りというのは、十字架から避けられるようにという祈りではなくて、よみがえらせてくださいという祈りですよ。その確信がゲッセマネの園、あるいはその前、わかんない、でもおそらくゲッセマネの園でしょう。そこで与えられたんですよ。与えられて十字架に向かうんですけど、意味のある死であるという確信を持っていくわけです。私たちが不条理に打ち勝つ方法、よみがえるんだ、よみがえるんだ、これ不条理に打ち勝つ方法です。でイエス様はそのよみがえりを持って、そして私たちの罪を代わりに負ってくださいました。